はじめまして。
はじめまして、
と言います。
と申します。
さんですね。はい、はい、さんはあのお国はどちらですか？
韓国です。
韓国ですか、はい、韓国のどちらですか？
テジョンというところです。
テジョン、
はい、
あ、そうなんですか。いつ日本にいらっしゃいましたか？
1999年に来ました。
あ、そうですか、ね。はい、日本にあの何か目的があっていらっしゃったんですか？
そうですね、私はあの大学に入りたくて、最初は文学の勉強したくて日本に来ました。
あ、そうなんですか、
はい。
あ、でもずっとじゃあ日本に、あの、ずっと東京ですか？
ずっと東京です。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。 あとそうですね、なんか、趣味とか好きなこととかありますか？
趣味はそうですね、特に最近車を買ったので、ドライブをしたり、韓国で勉強を日本に来る前に取ったんですけれども、ずっと、ま
あ、
ペーパードライバーって言いますか、
あ、そうですか。
だったんですけれども、まあ、5月に車を買って、ちょっと少しずつ練習して、今はやっと動かせるようになりました。
あ、いいですね。
なりました。
そうですか、
はい。
じゃ車をお買いになって、
はい、
あの、あ、そうですね、私も実はペーパードライバーだったんですけども、あの韓国では全然乗っていらっしゃなかったんですか？
韓国では日本に来る2ヶ月ぐらい前に撮ったので、あんまり乗る機会がなくて、まあ、あの父親の車を 2,3 回乗っただけの、で日本に来たら、まあ、学生だったので、全く車に乗るチャンスもなく、しかも反対だったので、反対じゃないですか、
そうですね、
それで、もう絶対できないんだろうなと思って、
あ、なるほどね。
はい、
なるほど、分かりました。あの先ほどあの、文学を、はい、学びたくて日本にいらっしゃったとおっしゃったんですけども、はい、具体的に何を学びたかったんですか、文学の？
そうですね、本当に漠然としてて、まあ、とりあえず日本語を勉強したいなっていう気持ちで、まああのまあ、国語って言いますか、日本語だったらイコール国語だと思っていたので、はい、あのまあ国文科を卒業したいなっていう、すごい子供だったので漠然とした。
文学がお好きですよね。
昔は結構読んだりも韓国では。
あ、
はい、
あ、そうなんですか。であの韓国でいろいろその本を読んでらしたんですね。
そうですね。
あのどんなあのジャンルの本が好きなんですか？
そうですね、あの推理小説とか、推理系だったり、そうですね、なんか推理だったり、最近あんまり読まないので。
例えばその、はい、私あまり推理小説読んでなくて、ちょっと興味を持ったんですけども、何かその、おすすめ一冊あります？なんか印象に残って、今までも印象に残ってる。
そうですね、あの、すごく昔あの、まあ、高校の時とか読んだので、の、まあ、韓国人の作家ではなく、アメリカのちょっと名前が出てこないんですけれども、あの医学小説で、なんか病院で起こる、あのことのなんか推理小説、
なんか面白そうなんですけども、
面白いんですけど、日本でちょっと探したんですけれども、日本ではなくて、
あ、そうですか、ちょっとそのストーリーちょっと教えてください。なんかすごく興味を持ってん
ですけど、なんかあのいろいろシリーズがあって、一つはですね、あのがんになった患者さんが、実はあのその生体実験にされてたり、本当は治すつもりで行ったのが、知らない間に実験台になっていたり、本当にあの本当にはありえないと思うんですけれども、脳のなんか植物人間になった人の脳を利用して、なんか研究をしてしまったり、
そういう、それってどんな研究を
するの？そこまで思い出
ないですか。あのまあ、医学に病院に関わる、その、推理小説
なんですね。そうですね。
そこの一番こうどこがいいっていうのちょっと私忘れてますが、その中の何が魅力的？
そうですね、もう韓国にいる時は、医者になるのが夢だったんです
よ。私と
すごい違う感じなんですけれども、医者になるのが夢だったので、そういう医学系の小説にちょっと憧れあったり、関心を持っていたんですね。将来もしかしたらお医者さんになるのかなっていう感じだったので、あ、こういう そう最初は意識的にそういう医学小説を読んでみたり、うんうんね、まあ、高校中学生の時とか、うん、
なるほど、そうですね、先ほど今推理小説の中でね、はい、がんの、ことなんですけど、はい、あのがんの告知ってありますよね、
はい、
あのがんの告知はあのすべきだと思いますか。
私はすべきだと思います。
ちょっと教えてくれますか、どうしてですか、
はい、ですね、あの韓国でもそういうドラマとかが最近あって、うんうんうん、あのそういう若い人ががんにかかってしまって、で人生をすごく楽しく、まあ、でも楽しいだけの人生を送っていて、うん、目標もなく、うん、でもある日突然あのそういう病気にかかって、うん、でも誰も告知してくれなくって、うん、で死ぬ2ヶ月ぐらい前まで自分が死ぬんだっていうのは分からなかった日、うん、そういうドラマがあったんですけれども、うん、あの、まあ、がんにかかって、まあ、知らずに、うんうん、まあ、幸せに、まあ、そういう知ってたらもう心配になったり怖くなったりする危険もあるんですけれども、ね、うん、自分だったらちゃんと、まあ、残すものは残して処分するものは処分したり、うん、そういう、まあ、振り返る時間が欲しいかなと思って、まあ、自分の親ともそのドラマ一緒に見て、もしそういうのが分かってたら、うん、あの教えてねっていうふうに親も言っていたので、うん、
なるほどね、あの逆に私はがんを告知されるとすごいショック で、
そうですね、
その今までやったことが全部真っ白になって、とてもなんていうかな、もう次の日から生きていけるのかなというようなショックを受けるから、あまりあの告知というのをあのしてもらいたくしてほしくないなと思ってるんですけども、どう思いますか。
私は、そうですね、最初はすごく怖くて何もできないと思うんですけれども、まあ、結果的に、なんか突然もう意識がなくなったとか、突然何もできない時に、あ、死ぬんだって思うよりは、もうちょっと意識がはっきりあった時に、あの知られた方が私はいいかなと、知らされた方がいいかなと思います。
なるほど、で、はい、よくその、まあ、がんの告知にしても、いろいろその医者は最近患者といろいろトラブルが起こって訴訟を起こされたとかしますよね、もしあの、さん、さんが、その、病院、大きな病院の病院長だとして、そのがんの告知をその医者にこのようにしたらいいですよとか、何かそういうそのうまい相手の患者のことを考えながら、もちろん家族のことを考えながら、何かいい方法ってありますか。こうしたらうまくがんの告知ができる。
なるほど、なんかそうですね、とりあえずは、まあ、実現できるかどうかは分からないんですけども、全般的に私がもしがんになったら、あの病院にまずなんかカルテじゃなくて、なんか書くときに、それも聞いてしまって、もしがんになった時に告知してほしいですか、してほしくないですかっていうのをもうそもそも聞いてしまって、でそれを記録に残して、もしその人がそういう病気になった時には本人の希望で、あ、過去の記録を調べて、まあ、告知してほしいって言ってたからしましょう、しない方がいいですよとか、そういう選択肢をまず本人に与えて、っていうのだったら納得いくのかなと。
それはいい方ですね。なるほどね。はい。ね、ちょっと話題ちょっと変わりますけども、韓国ではテジョンにお住まいってことなんですが、テジョンってどんな町なんでしょうか。
テジョンはですね、あのヤンバンっていう、昔の貴族みたいな人が、あのたくさん住んだっていう、なんか静かな町でですね、あんまりあの混み込みしないで、人たちもみんなのんびりしてる、割と大きい都市なんですけれども、まだまだこうちょっと余裕が、ソウルとかプサンとかに比べたら、あの余裕がある町かなと。
なるほど。
90何年かな、私が中学校2年とかの時にエクスポが行われたりもしました。
その、ちょっとこうゆったりしてる町、
そうですね。
どのぐらい人口があるんですか。
人口はどれくらいですかね。
大体で。
想像もつかないですね。
例えば10万より多いとか少ないとか、20万とか。
でちっちゃくもないんですけれども、
そうなんですね。
もうすいません、ちょっとい
いです、
数字的には、
はい、はい、今東京にお住まい、
そうです、あの神奈川県に、
あ、神奈川ですか、神奈川どちらですか、
あの の方面。
あ、ですか、はい、なるほど。東京に住んで、あ、東京ですよね、はい、住んでみて、そのやっぱりその国の手順で住んでた時と、はい、やっぱり何か違いますか。
そうですね、すごい違うのは、うん、あのまあ日本に来てから東京神奈川、うん、ずっとそうなので、うん、まあ皆さんすごい余裕がない人が多いかなと、うん、なんか朝とかも、まあ、遅刻しないように多分ギリギリ出ていらっしゃると思うんですけれども、うん、なんかこう駅とかでも、うん、手順は地下鉄がなかったんですね、私が、はい、今あるんですけれども、ない時代でバスとかタクシー、うん、自転車だったりするんですけど、うん、最初学校があの、うん、の、はい、っていうところで、だったんですけれども、はい、うん、住んでるとこはその時はあの、だったので、東京駅で山手線じゃなくて丸の内線に乗り換えをしてて、はい、そしたら東京駅ってすごい広いじゃないですか。
広いですね。
そこで、うん、なんかすごいもう人の列になっていて、あのこっからあの山手線に乗り換える人の列とか、うん、丸の内線に行く人の列とか、そこを最初その列があんまりつかめなくて、
あ、なるほど、
でそこをなんかこう、逆方向になっちゃったら大変なことになってたり、すごいそういう混み混みした人が多いところにびっくりしてたりしました、
うんうんうん、その生活してどうでしたか、その、まあ、別科に通ってる頃、うん、
はい、
その生活のリズム。
そうですね、うん、最初は物価が高いなっていうのがあって、うん、あのこう自販機で飲み物とかも、うん、その時は100、その時も120円だったと思うんですけど、うん、すごい高いなと思い、うんうんうん、飲めなかった記憶がありますね。
なるほど、まあ、時間に、ね、余裕ないと、ね、おっしゃってましたけども、逆にその時間をその、はい、うまく利用活用して短、はい、まあいろんなそのスケジュールの中で集中して仕事をしているから、やはり活力があるんじゃないかなと、
ね、
私は思うんですけれども、はい、やっぱ手順とか例えば、まあ、日本でも地方都市、はい、やはりゆったりするので格差が今広がってますよ ね、
そ、 すね、
その地方の格差が、はい、あると思うんですけども、はい、それは埋められると思いますか、都市、あの中央と地方の格差、
ね、まあ、どういうあの、まあ、リーダーがいる、うん、まあ、例えば宮崎県だったり、うん、その、うん、そういう知事がいれば、うん、あのまあ、そういう盛り上がりがあって、うん、東京までは行かないとしても、うん、まあ、地方でもそれなりのもので発展していけば、うん、近くはなると思うんですけれども、うん、やはり、うん、埋めるのは相当大変じゃないかなとは思います、
うん、今ますますあの、地方ではあの仕事が非常になくなって、就職、はい、休職率も低くなっちゃって、はい、あの非常に生活しにくい、今ゆったりしてると言ってますけど、はい、生活しにくくなってるんですけども、
そうですね、
そういったその例えば手順ももしそういったことになったとしたら、はい、またその例えば市長とかになりますよね、はい、なったらどう、あの例えばさっきはあの宮崎の知事の話が出ましたけど、はい、どうこう手順をこう活性化させていきたいと思いますか、どうしたらいいですか。
そうですね、まあ、まず考えるのは、うん、何かあのそのエクスポだったり、うんうん、そういう何かの大きな、あのイベントだったりを、まあ、開催したり、うん、そうですね、あの、まあ、国の機関とかを持ってきて、手順もそうなんですけれども、うん、まあ、研究所があったり、うん、まあ、科学都市みたいな感じで活性化しようと思っているんですけれども、うん、うん、まあ、川崎も音楽がある街とかそういうのを掲げて、はいはい、うん、そういうふうに、うんうん、したりですね、うん、あとはなんだろう、うん、そうです、もう田舎でしたら、うん、あのまあ、特殊な植物だったり農産物だったりを、うん、まあ、栽培するような感じで特徴をつけていくとか、う
ん、なるほど、
そうですね、
そうですね、でまた今ね、あの田舎とおっしゃいましたけども、はい、今あの日本の田舎で起こっていることが、はい、高齢化っていうのがあるんですけども、
ね、
はい、あの観光でどうなんですか。
韓国も同じです、
ね、ああ、ちょっと教えてくれますか、はい、どんな状況なのか、まあ、
韓国もソウル、うん、まあ、プサン、テソンとか大きいところに、うん、まあ、集中しちゃって、うん、実際あの米を作ったり、うん、そういう家畜を育てたりできるような農村には人がほとんど年寄りか子供も最近も減ってると思うんですけれども、うん、昔はまあ子供を置いて親が手稼ぎに出るとかあったと思うんですけれども、うんうんうん、最近本当に 高齢者ばかり残ってしまって、うんうん、日本とほとんど似てると、
うん、あ どんな問題が起こってますかそれで。
そうですね、まあ、学校がどんどんなくなって、うんまあ、子供が減っていく、うん、で、まあ、そういう老人しかいないから、うんうんうん、なんていうんですか、まあ、老人のケアだったり、まあ、若い人はいないってことでどんどん町がこう、うんまあ、死んでいくんじゃないんですけれども、うんうん、そういうふうになっていく、うんうん、なのでもうどんどん人が住まない田舎が増えてしまったり、うんうん、
なるほど、
本当に簡単なことしか言えないんですけど、
そうなると、はい、要するに今までずっと住んでらっしゃった方が、はい、だけ住んでることになってということはもうその方たちは高齢化になりますよ ね、
はい、
うすね、もう70度過ぎて、はい、そういった町がね、例えば 50% ぐらいの人がそうなった場合に、はい、もう限界だと思うんですけども、うん、そういったその、限界になる村をうまくその、村として機能させるにはどうしたらいいと思いますか。
そうですね、まあ、一番お金が かかって、うん、楽な方法はお金をかけるしかないと思うんですけれども、まあ、その農村とかに移住する人だったら、まあ、税金を安く、うん、まあ、多分安いと思うんですけれども、うん、したり、うん、まあ、そういう定着金じゃないんですけれども、うん、ある程度の、まあ、うん、生活が成り立てるような、うん、感じの、うん、一時金じゃないんですけど、そういうのを与えて住む、うん、移住する人を、まあ、募集じゃないんですけれども、うん、
来ますかね何にもない、
そうですね、
不便なとこですよ、そういった
若い人はちょっと難しいと思うんですけれども、うんうん、やはりそうですね、40とか50代の人にまたなっちゃいますよね、うんうん、そしたらそんなに解決策にはならないと、うん、
また20年後ね、
そうですね、
同じになりますよね、
もしくは、うん、まあ、一応仕事を作らないと、うん、やはり人は若い人は集まらないと思うので、まあ、会社の本社とか大体東京とかにあると思うんですけど、それを国の政策でちょっと地方に分散させたり、それもすごい利益とかの関係もあるから難しいと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、多分その過疎化しているところというのは、はい、山の、
そうですね、ね、
こう斜面だったり、そう、山間部だったりとか ね、はい、
そうですね、
非常に機能としては不便ですよね、
なので、まあ、でも工場を建てるとしても、うん、まあ、人件費が高いだろうから、あまり、うん、なんか本当にリゾート地にするにもいいと思うし、うんうん、そうだったら若い人が、うん、まあ、観光とかそういう、うん、に関心ある人で、うん、そういうところに就職ができるようにとか、
わ、うんうん、かりました、
はい
はい、ではちょっとまた話題変えますけども、はい、最近ニュースをご覧になって何か気になるニュースとかありますか、はい、
そうですね、本当に家族の犯罪が増えたなと、恐ろしいなと思いました、
うんうんうんうん、例えばどんなそのニュースを見てそう思いになりましたか。
そうです、本当に最近 その、うん、まあ、おばさんと、おばあさんと子供2人が誘拐されて、うんうんうん、で殺されてしまった事件が、犯人がその義理の弟だったり、はい、うん、事件とか、まあまあ、次男がお母さんとお父さん殺して自分の家のに埋めたりとかするニュースが最近多いかなと、うんうん、
なるほど、実はですね、はい、警視庁の統計によると、はい、日本が1980年代から今2007年、はい、実は子供をその家族の中で子供を殺してしまう、人数は、ね、半減してるんですね。
あ、そうなんですか、
ね、どうしてだと思います、こんなにこうクローズアップされてるというのは。
半減されてるんですね、本当は。
そうなんですね。じゃあ どうしたと思いますか、こんなに今家族のその殺人事件についてずいぶん報道されますよね。
そうですね、うん、私もニュースで見たのは、うん、家族間の犯罪が実は知らない人に殺されるとか殺害される、うん、比率よりはかなり高いみたいで、それはどんどん増えてる、うんうんうんうん、っていう、うん、ニュースを見たんですけれども、うん、やはり、まあ、立て続けにこう起きてしまったり、うん、もしくは他に大きいニュースがなかったりっていうのもあるかなと。
なるほどね、
その事件ずっとなんか取り上げているのかなという気はしたんですけど、うん、やはりそういう家族間の問題が続けて起きたから、うん、ちょっとクローズアップされてるのかなと思います。
そうですね、 多分その、今の家族間の、ね、問題が今クローズアップされてますけども、はい、例えばその報道をする、まあ、記者だとしたらその、どういったその面をですね、はい、この、クローズアップしてお伝えたいと思いますか。もしそういった家族の、ね、問題が多いですよね、はい、殺人事件とか、
そうですね、
うん、どのようなこう報道をすれば要するにただ事実を報道するだけじゃなくて、それが収束するような、
はい、
少なくなるようなその報道ということを考えて番組を作るとしたら、どんなこう番組を作りますか。
なるほど、うん、そうですね、少なくする、難しいですね、まあ、最近そうです、まあ、被害者をすごく、クローズアップして、まあ、お父さんだったりとかあると思うんですけれども、起きなくするためには、まあ、過去の事件とかも調べたり、でも難しいですね。でも加害者のことを、まあ、もっと詳しく調べるんじゃないんですけれども、まあ、こういう環境の人がこういう事件を起こして、でもそれだけじゃなくって、まあ、実際どうすればそういう環境の人がいなくなる政策につながるかとか、そういう方面で、まあ、いじめられたり、まあ、親がちょっと面倒見てくれてなかったりする子がもしそういう傾向があるっていうことだったら、まあ、人格的に否定するんじゃなくて、じゃあいじめをなくす、じゃあ親が面倒を見させるためには国はどうすればいいのかとか、そういう問題に持っていきたいなと思います。
ちょっとまた話題変わりますけども、大学の別科を卒業なさってからどうなさったんですか、はい、進学なさったんですか。
はい、大学に進学して、卒業したんですけれども、
は
い、
学部は
文学部です。
あ、そうですか、
はい、
文学の何かサークルも入ってました。
サークルは入ってなくって、まあ、ゼミで、私は社会心理とかそういう人間科学学科を卒業したんですけれども、まあ、3年生の時にゼミに入って、まあ、日韓日本と韓国の大衆文化が、まあ、若者に与える影響とか、そういうのを卒業論文書きました。
ですね、これからちょっとロールプレイというのをやりたいんですけども、わかります、大丈夫ですね。
わかります。
わかりますね。はい、ですね、今社会心理学のね、その、まあ、ゼミに入ってたとおっしゃってましたので、その、日韓のそういったその大衆文化について、私が日本での第一人者、教授としますね、それでその、まあ、文化祭の中でそのゼミが代表してその有名な先生をちょっと呼んでみようということで、その依頼を、その教授の研究室にいらっしゃって、来ていただいて、それでちょっと話をしてくれますか。要するに文化祭があって、その時にその日韓 その大衆文化についてちょっと講義をしてほしい、講義というか講演をしてほしい、ちょっと依頼していただけますか。はい、私はちょっとまずと言いますので、ね、
はい、かしこまりました。
はい、どうぞ。
失礼いたします。はい、私は文学部に文学部の3年生である、と申します。
さん、
はい、本日時間くださってありがとうございます。実は来年の2月に、で文学祭があるんですけれども、まあ、文化祭があるんですけれども、はい、そちらで、ぜひ、先生の講演を開いていただきたいなと思いまして、
それはどんなことを私がお話したらよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、テーマは先生がですね、まあ、専攻している分野で構わないんですけれども、まあ、先生に主に話していただきたいことは、日本と韓国でですね、最近大衆文化でいろいろ交流があると思うんですけれども、そちらで、最近 どのような、うん、あの交流があるのかとか、うん、若者がそのお互いの国の文化に触れてどういう影響を受けているのかなどについて詳しく、うん、あの説明していきます。
よくねあのワールドカップ以降はね、はい、あるんだけど、ね、じゃあその1990オリンピック以降からじゃあそのワールドカップ前までのことをちょっとお話ししましょうか。
そうですね、うん、あの特に前後で話をしていただければ、うん、さらにあの、うん、いいと思います。
いつですかその文化祭というのは。そのちょっとスケジュール見ながら。
そうですね、うん、あの2月の15日になります、うん、時間は
15ですね、
はい、2時から3時
2時から3時
はい。
ああ
でよろしい
ですか。あの1時まであの、1時にです1時にちょっと会議があるんだけども、はい、あのたまたまあのまで来てるんですね。
ああの
これちょうどいいですね。
そうですね、
はい、
はい、
分かりました。じゃ あ, あのまたちょっと細かいことをね後で、はい、あのまた
連絡差し上げます。
はい、してください。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
は
い、
であのこれで一つ両方ありますが、はい、もう一つですね、はい、それでその社会心理学 の, そのゼミの友達がいて、はいはい、そのお願いしに行ったことを知っていますね、
はい、
それで心配になって電話をかけてきます。もうそろそろ終わったかなと思って、
はい、あ、
うん、であの私はあの、と言いますので、はい、あのちゃんでも何でもないので私、はい、さんでいいですか。
はい、う
ん、で電話しますね。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。はい、
どうだった。
うん、ちゃんと終わりました。
終わったんだ、すごいね、はい、でどうだったのその結果は。
あ、先生あの、うん、ちょうどにいらっしゃるらしいので2時で間に合うんだそうです。
本当、はい、ということは2月15日大丈夫なんだ。
大丈夫です。
先生って どんな人だった。
うーん、すごく、優しくて、うん、ちゃんと話を聞いてくださる方だったので、あの講演会でも学生喜ぶと思います。
本当、あのなんか怖いって聞いたんだけどそうじゃなかった。
少し怖いかもしれないですね。
あ、本当。あ、そうなの。でも大丈夫だったんだよね。
大丈夫です。
楽しみだね。
楽しみですね。ちゃんと、うん、あの大衆文化についてお願いしてあるので、うん、まあ、やり取りはメールですると思うんですけど。
あ、本当、はい、分かった。これからどうするの。
あ、
こっち帰ってくるの。
はい、ゼミに行きます。
あ、本当、
はい、
じゃあゼミ終わってからご飯でも食べない。
今日はちょっと約束が。
あ、そうなんだ、
はい、
分かった。じゃあまたにしようね。
はい、
じゃあまたゼミで会おうね。
はい、お疲れ様です。
はい、じゃあこれでロール終わります。はい、なんか大学でそういったことはあり、何かその文化祭でとか何かありました。
はい、そういうの。まあ、特
になんですか。
私は、はい、
あ、そうですか。あのこれからあの今これからもすぐロール終わりますけども、はい、あ、どうじゃあの、インタビュー終わりますが、これからどうしますか。
はい、会社に戻って仕事が。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、何時まで。
今日は、うん、そしてあの、まあ、定時は6時なんですけれども、うんうんうん、まあ、終わったら終わるまで仕事かなと。
そうですか、
はい、
仕事早いですか。忙しいですか。
仕事はそうですね、最近ちょっと落ち着きまして、うん、来週はまた忙しくなります。
うん、あ、そうですか。頑張ってください。
ありがとうございます。はい、
これでインタビュー終わります。
はい、ありがとうございました。